本住でーす。
セコミチでーす。
ラクダです。こんにちは。
こんにちはです。
こんにちは。
はい。今日はですね、これ、いつもの恒例企画なんですけれども、大河ドラマを語るというのを、やりたいと思います。僕は毎週ですね、見とるんですけども、今の麒麟が来るですね。
キリンが来る。
お二方どうですか？見てます。
どうぞ。
結構僕は見てるかな。
あ、そうなんだ。
やっぱり大河って見ると面白いんですよね。
です
な
ね。
のでつい見ちゃう感じで。途中からでも、まあ筋はもう分かってるので、戦国時代で。で、登場人物もよく分かってるんで、見るね。
おお、そうなんですね。それは話が弾みそうでいいですね。ラクダさんはね、基本的に朝ドラの方のね、ご担当というか ね、大河は今まであんまし見たことない感じですよね、でも。
そう、しっかりは見たことがなくてっていうところだけど、この本ポッドを収録していない時期、イダテンとキリンが来るはなんか、まあまあ見てるかなってい
あ、そうなのね。
う。
実は僕はイダテン一回も見てなくてですね。
これは珍し
だから去年や、この収録があったら僕は何も語れなか
い。
った。見てませんでしたね。ちょっと離れてた時期がありまして、で、今年の麒麟がグルーなんですけど、これは初回からずっと欠かさずですね。最初に、すったもんだがあってですね、ヒロインが交代してしまうとかですね、たり、そう、
そんなこと
あ、
ありました
そう、最初
ね。
にそれがあって、放送の初回がずれたんですよ、まず。なんか結構ずれましたよね。2、3週間確かずれちゃったんじゃないかな。
それ、降板の理由何？
降板の理由何でしたっけ？なんかやらかしたんですよね。
あ、そうなんだ。
沢尻エリカが、麻薬で捕まりましたよね。
沢尻エリカが予定されてたの？
そ
主要なキャスト
う。ね？
で。
機長とか。そうそうそう。そ そ
う
れ
なんだ。
だったんですよ。で、それで急遽捕まって代役立てなきゃってことで、収録がずれた、放送開始がずれたんですね。
そんなことあったんだ。
そうなんです。
へえ。
だから、もともと、44話だったんですけど、全44話。だけど、始まりからすでにつまずいてたというね。
そうだったね、そういえば。
で、さらに、その夏にです、夏前か、緊急事態宣言があって、コロナが始まって、で、2ヶ月ぐらいかな？ 2 ヶ月ぐらい多分、撮影ができなくて、1ヶ月ぐらい放送してないんですよね。途中で。で、間が空いて、で、まだ、この収録時点で、年をまたいで、最終回迎えてないという。2月が、
そうだね。
そう、最終回ということで、本能寺の変が、あともう、あと2回かな、残す。そんな感じになってるんですけど、いろいろやっぱりですね、面白いんですけど、やっぱコロナの影響と、その沢尻エリカの影響がですね、後の方に来れば来るほど、じわじわと、にじみ出てきてまして、やっぱりそのあたりで脚本も多分変わっちゃったのかなという感じもするんですよね。だいぶドタバタ感なんですよ、今。大詰めなんだけど、だいぶこう、いろんな主要なエピソードも端折られてっていて、で、今まで登場してこなかった大事なキャラクターがいきなり出てきたりとかですね。また誰みたいなのがいきなり出てきて、この間そうだったんですけど、そんな回だったんですけど、割と重要なキャラクターなんですけど、急に出てきて急に死んでしまうとかですね、そういうドタバタ感があってですね、 面白いし、長谷川博己さんね、主演の、
うんうんうん、
いいんですけれども、ちょっとかわいそうだなというのが全体のやっぱ感想ですかね。多分あのやっぱり夏のその夏というか緊急事態宣言の時の撮影ができなかったことで、うん、どうも俳優さんたちのスケジュールとかもその後のスケジュールなんかもうまくいかなかったりとか、うん、やっぱりコロナのあの中でドラマ作るってなると大変じゃないですか、密ができないとか。
まあそうだね。
そうそうそう、だから顕著なところで言うとやっぱ8000シーンとかがなくなっちゃったんですよね、すごく、うん、少なくなりました。なんか
あすご
う、うん、だから主要な合戦シーンはあんまり出てこない感じなんですよ。だから必然的に屋内のシーンが多くなってきてしまって、
うんうん、
でしかもあの密を避けなきゃいけないから遠いんですよね。その
あ
共演者だ、信長と光秀の間がものすごい距離があったりとか、ものすごい広いセットで2人だけみたいな、
今までの見た見た、うん、
ね、大河にはないような、
うん、
斬新じゃ斬新なんだけど苦肉の策としか言いようがないような、
うん、そうだね、
うん、感じになってきてしまって。
なるほど、うん、そういうこともあるんだね。
そうです、うん、だから僕はこのコロナ禍での中のドラマ撮影の一つの記録、
うんうん、
として見てますね、今タイがすっかり、
うん、なるほど、
はい、
そうか、
そういう感
じ。確かに、
うん、いやなんか私さ、
はい、
あのその信長の息子役、
はいはい、
で、あの、うん、ジャニーズジュニアの子が出るっていうことになって、
はいはい、
で12月ぐらいから出るんじゃないかって言われてたので、
うんうん、
そっから見始めたんだね。
そうなの？
うん。あの、出るかと思って、その11月の終わりぐらいからな。で、結局出てきたのは年明けからなんだけど、
う
ん、あの、
そうね。
うん、なんとなくこう、12月ぐらいからもう見てて、
うん、
で、最初見たときに、あの、まあ、そこまでの経緯がわかんないからさ、
うん、
あの、信長役の人が、
はい、
あの、なんかちっちゃいし、なんかこんな人では嫌だなっていう感じに、まず思って。で、なんか、あの、え、こんな感じの人でいいのと思ったら、まあ、やっぱこのドラマの中では、信長が、ああいう、ちょっと、なんとか、今までのドラマより小物みたいな感じに描いてるよね。
ああ、そうそうそう、その通り。
ね、
う
ん
う
ん、はい。だから、そういう意味ではハマっていたのかと思ったんだけど、うん、ね、最初見たとき、え、これ全然イメージ違いすぎるでしょと思って。
信長とね、今まで。
信長がね、丸顔で童顔だしさ、あの、なんか、と思って、ちょっと見始めて、
うんうん、
で、まあ確かにコロナの影響なんだろうね、あの、アップがやたら多いよね。
多いですね。
アップが多くて、あの、その、長谷川博己さんが、ぬぐぬぬぬみたいになってる。で、それ眼球が飛び出しそうな感じのね。
ああ、ありましたね。はい。
なんか、あ、なんかこの、漫画とか劇画で言うと、あの、昔のなんか、泣きの竜って覚えてる？
ああ、
はい。
あの、なんて言うんだっけ、野原？
農場。
農場？
じゃあ、麻雀の漫画とか書いてるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうそう。あの時にこう、やたらこう、なんていうの、アップでぐぬぬってなってるのが印象的なんだけど、
はい、
漫画の書き方で。
うん、
それみたいな感じで、しょっちゅうアップじゃんと思って。
あ、そう
で、やっぱそれ、コロナの影響あったかもね。
いや、絶対あると思うよ。
ねえ。
で、
合戦もそうだね。私見始めてから合戦らしい合戦あんまなくて、あの CG でね、あの、山城が燃えてるみたいな。
はいはいはい、そう。
だったね、確かに。
そうなんですよ。
うん。
だから、まあ、それはそれですごく、こう、頑張ってらっしゃるんだろうなと思うんですよね。
うん。
ドラマ作ってる方々は。うん。まあ、なんかいろいろ工夫してやってるんだなというふうに、
うん、
割とそういうところで逆に感心したりもしてるんですよ。よく、まあ、撮ってるなと。
まあ本当それはそうだね。
うん、この状況下でね。
そうだね。批判も 分けない程度に、
うん、そうそうそう、よく撮ってるなと思いますよ。で、まあ、そういう意味ではすごくこう見応えがある、
なるほどね。
そうね。
あの細かいことを言ったらいろいろまあ問題はあると思う。ストーリーとかね、だいぶストーリーがだいぶはちゃめちゃになってきてるので、うん、これで
そうだね。
これで次で本能寺するのみたいな話に、なってきちゃってるので、だいぶね。だ多分脚本も、うん、想像だけど脚本もだいぶ変わっちゃってるし、
うん
うん、感じもするし、出演者の方のそのメインの例えば機長さんの出演場面とか、
うん、
明らかに減ってるのね。
そうだよな、そうだね、沢尻だったらよかったかもな。
うん、まあそれはコロナがどうかわかんないけど、
今の人もいいけど、うん、あれだよね、なんていうかその重要人物キーパーソンみたいな感じには見えんもんな。
そうですね。でもう途中でね、うん、引っ込んじゃった。僕は最後機長さんも本能寺行くのかなと思ってたんだけど、うん、どうもそうではないっぽいんですよね。
うん、
この間隠居するって言って、私は山へこもるみたいな感じで、なんか山へこも
ってしまった。入っとった入っとった、
うん、はい。だからあれってだ多分だからその辺の結末みたいなのもちょっとあの、うん、現実のスケジュールに合わせて変更されて
る、うん、そうね。
やっぱりカール奈さんすごい今人気女優さんなんで引っ張りだこなんですよ、あの人。
ああ、そうなんだ。
そうなんで、なんかスケジュールの調整うまくつかずみたいな。だからその現代のその状況が裏で垣間見える大河ドラマという意味で、見応えのあるものですね、ということで私の結論。
なるほど、納得ですね。
はい、というわけで私の大河ドラマはこんな辺。